先週に続きまして、新約聖書のヨハネによる福音書20章19節から20節に記されている御言葉に耳を傾けながら、神様に礼拝を捧げたいと思っております。繰り返しのようになりますが、ここに記されておりますのは、週の初めの日、つまりイエス・キリストが十字架につけられて死なれたその3日後に復活された日の出来事であります。その日の夕方、復活されたイエス様が弟子たちのところを訪れていらっしゃいますが、それがまず大事なところであります。キリスト教の信仰において復活というのは、ただイエス様ご自身だけが死んだ後にもそのまま終わってしまわないで復活された、そして天の父なる神様のところに戻っていかれて永遠に生きていらっしゃる、あめでたしめでたしというそういうだけの話ではありません。その続きがある、いやそこからこそ始まる新しい物語がある。そのイエス様が弟子たちのところに、そしてこの私たちのところに来てくださって、私たちをその新しい命に預からせてくださる、その新しい命の物語がまさにこの地上において私たちのところからまた新たに始まっていく、そういう新しい物語の始まりがここに記されているのです。ただもちろんこのヨハネ福音書の20章の19節以降に記されている弟子たちの姿の中には、そうした新しい始まりといったことは全く考えられもしておりませんでした。19節に書いてありますように、彼らはユダヤ人を恐れて集まっている家の戸に鍵をかけて閉じこもっていたのです。で、それはまた今ここに集まっている私たちも同じでありまして、さまざまな恐れや不安、思い煩いというものに私たちは囚われている。またこの世で会う悲しみの出来事、悩みの出来事、そういうものによって私たちの心はしばしば閉ざされてしまう。あるいはまたなかなか思うようにいかないこの世の出来事や人のことに私たちは不満を抱き、恨みがましい思いを持って心を固くなにしてしまう、そういうさまざまな出来事、その都度それによって引き起こされていく、感情の嵐のような波の中で私たちはこう自分を閉ざしてしまいがちなものであります。しばしば、意識しないまでもそういう古い自分の中に閉じこもり、古い自分の生き方にしがみついている、そういう生き方に陥りやすいものであります。しかしそのような弟子たちのところに復活されたイエス様は訪れてくださる。そして鍵をかけているその弟子たちの真ん中にイエス様は立ってくださるのです。で、この弟子たちの真ん中に立つということ、先週も申したかもしれませんが、真ん中に立つということをなかなか印象深く深い意味があるのではないかと思います。一つにはそれはイエス様は決して弟子たちのことを、いわゆる上から目線というもので見下したり批判したり否定したりしようとされているわけではないということを表しております。恐れに満ちている弟子たちのその真ん中に立たれる、その弟子たちの恐れを共感しながら、その私たちに寄り添ってくださる、私たちと共に生きようとしてくださっている、そういうイエス様の 御心をこの言葉は表しております。しかし同時にもう一方で、それはイエス様がそのような恐れの中に、私たちの感情の中に一緒になって埋没してしまうということはないんだということをも示しております。私たちを捉えてしまいがちな恐れ、感情、不安、そういったものにイエス様は共感しつつも飲み込まれてしまって支配されてしまうことはない。むしろその真ん中に立たれ、そのただ中に神の平和を打ち立ててくださる。あなた方に平和があるようにと、私たちの恐れのただ中に平和を宣言され、その神の平和、神の命に属する新しい物語を、まさにその私たちの今いるところから始めてくださる。そういうイエス様の姿勢を、ここに私たちは見ることができます。このイエス様と共に、私たちのただ中から、私たちが陥っている様々な恐れや不安のただ中から、この神の新しい命の物語が始まろうとしているのです。2000年前に始まったように、今私たちの間においても同じように、ここから新しい物語が始まろうとしているのです。で、そういう視点から今日、改めて注目したいのは、21節、22節に記されている御言葉です。そこをもう一度見てみましょう。21節、22節ですが、このように語られております。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。まず22節で、イエス様は弟子たちに息を吹きかけておられます。先週も簡単に触れたところですが、ただこの部分だけを見ますと、何か奇妙なことをイエス様がされているように、しか私たちには思えないかもしれません。ただこれは、先ほどこの福音書と合わせてお読みいただきました、旧約聖書の創世記の2章にあります人間の創造の物語とこう結びついている表現であります。今改めてこの創世記の第2章を、読み直しませんけれども、そこでは神が最初の人間であるアダムを作られたときに、まず地の塵で人を形作り、その鼻にご自分の命の息を吹き入れられた。で、その時に初めて人は生きるものとなったと言われております。もちろん神話的な表現ですから、この当時のことがあったというわけではないかもしれませんが、しかし実に私たち人間の在り方、その命の在り方をリアルにこう描いている表現だとこう言えるのではないかと思います。私たちは本来ならば、つまり神の命の息がないならば、土の塵のようなものに過ぎない。それは弱いものであり、儚いものであり、ちっぽけなものであり、そして最後は滅んでいく以外にない、そういうイメージを私たちに抱かせます。そして何よりもそこには、塵の中には命はないのです。自ら自分の命を営んでいくような豊かなものは何もないのです。しかしそういう人間を神は 価値のないものとして軽んずるわけではなくて、いやむしろそのような私たちをこそ心に留めて、そこにご自身の命の息を吹き入れてくださる。そしてそのようにして私たちが神の命に預かるときに、私たちは本当の意味でこう生きたものとなっていく、命に満ちたものとされていく。でこのヨハネによる福音書の20章に戻りますが、この22節で復活された主イエスが弟子たちに息を吹きかけられたと言いますのも、これも同じです。まあ、聖書はこの創世記の2章と言葉の上でも全く同じ言葉を用いて、イエス様が私たちに命の息を、新しい命の息を吹き入れてくださったということを告げているのです。私たち自身はもはや土の塵に等しい、自分からは生きることのできないもの、命のないものです。いやむしろこの場の先ほど見ました弟子たちの姿に表されているように、固く扉を閉ざしてしまっている、まあ、自分の身を守ろうと しながら、結局神様の命をも締め出してしまおうとする、拒否しようとしている、そういう命に逆らうものに過ぎない。しかしそういう私たちのうちに復活されたイエス・キリストがご自身の命の息を吹き入れてくださる。神が天地を創造されたとき、そして人間を創造されたときに、その技に参与し、命を与える霊として、すべてのものを生かしてくださったあの聖霊を、イエス・キリストが今私たちに与えてくださる。またまたイエス様の地上のご生涯において、常にイエス様と共にあり、十字架に至るまで、イエス様を導かれ、しかもそのイエス様を死人の中から復活させられた、それと同じあの聖霊を、イエス様ご自身が、弟子たちに吹き入れてくださる。ここにおいて、改めて、神ご自身の新しい創造の御業が起こるのです。罪の中に死んでいる私たち、今のこの私たちの地上の命とはまた違う、永遠の神の命に預かるその新しい命の御業が私たちの中になされるんです。私たちはそこで、新しい神の被造物として、永遠の命に預かるものとして、作り変えられていく。神の御子であるイエス・キリストと同じ形のものに作り変えられていく。真に生きるものと私たちはこのところから聖霊によってされていくのです。私たち自身の、まあ、肉体という表現を使いますが、私たち自身のこの体は今なお弱いものかもしれません、まあ、もちろん若い人はこれからよりたくましくより豊かになっていくんでしょうけれども、まあ、しかし永遠に生きるわけではない。時至れば衰えていく、時至れば滅んでいく、失われていく。いやしかしそういうこの地上の命とはまた違う、それを超えた神の永遠の命が私たちのうちには与えられていく。そして私たちはその意味で、本当の意味で永遠に生きるものとされていく、真実に生きるものとされていく、その命の新しい物語がこのところから私たちに始まっていくのです。そしてもう一つ、このようにしてイエス・キリストが与えてくださる 新しい命の物語というのは、その弟子たちを通して満ち溢れていく、広がっていくものです。弟子たちが最初にしていたように鍵をかけてしまって、その自分たちの中に閉じ込めてしまうものではない。そのようにしたらむしろ失われてしまうのです。そうではなくて、21節においてイエス様がおっしゃっている通りです。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。この命を地上にもたらすためにイエス・キリストが父からこの世へと使わされた。それと同じように私たちもまたこの新しい命をこの世へと持ち運ぶように使わされていくのです。まあ、もちろん遠くへ行く、みんながみんな遠くの方へ使わされていくわけではないでしょうけれども、まあ、むしろ毎日の生活の中へ帰っていくだけかもしれませんけれども、しかしそれはただ礼拝が終わったらまた元へ戻っていくというだけではなくて、むしろここに始まった、ここに与えられた新しい命の物語を伝えるために、その命を持ち運ぶために、それぞれの生活の場所に皆さんが使わされていくということです。そこにおいて私たちはイエス様の宣教の御業に預かって仕えていくものとされていく。で、そのようにして新しい命がこれまでの壁を越えて、私たちが勝手に設けてしまっている壁をも乗り越えて周囲へともたらされていく、広げられていく、広がっていく、そのことが今私たちに求められているのです。で、そろそろ最後に言いたいと思いますが、そのように私たちが使わされていくときに、そのように私たちがキリストにある新しい命を持ち運んでいくときに、改めて、ここに留めておきたいことがあります。で、このようにして神の福音を、命の福音をもたらすということは、ただ表面的にキリスト教の宣伝をする、そういうことではありません。人々がイエス・キリストを信じるように説得してみたり説明したりすることだけを、まあそういうことも時には必要かもしれませんが、いや、そういうことをイエス様がまず求めていらっしゃるわけではないのです。むしろこのようにして神ご自身の命に預かった私たちが、そのまさにその神のうちにある命の交わりであるとともに、愛の交わりであるもの、その神様との交わりを証ししていく、その交わりを持って人々のもとに使わされていく、それが必要な、私たちに求められている新しい使命なのです。で、この場ではあまり、詳しくも、述べることはいたしませんが、このヨハネによる福音書全体を見てみますと、14章から16章というところにかけまして、イエス様のいわゆる、まあ、別れの説教、告別の説教というものが、まあ、長い一連の御言葉なんですが収められています。で、それは端的に申しますと、まあ、イエス様が十字架につけられて死なれる時が近づいたことを悟られて、弟子たちにその大切なご自身の命のメッセージを、言い残していくというか、 彼に際して語ったそういう言葉です。でそれはこの十字架と単なる和解の話ではなくて、もうさよならですよということを言うだけではなくて、この十字架と復活の出来事を通して一体何が実現されるのか、神様は一体何をもたらしてくださるのか、その約束を、神様の約束を前もって語ってくださっている、そういう言葉なんですね。でそこでは、今日のところにも聖霊が注がれるということがありましたけれども、やはり復活された後にイエス様が天の父のところに挙げられた後、ご自身の聖霊を弟子たちに注いでくださるという約束が繰り返し語られておりました。またイエス様が復活された後、ご自身の平和を弟子たちに与えてくださるという約束もなされておりました。そしてそのような約束とともに、イエス様がその和解の説教の中で繰り返し語ったことがもう一つはっきりとあります。それは何かというと、互いに愛し合うようにという新しい命の戒めです。でそれに関しては一箇所だけ見ていただくといいのではないかと思いますので、ヨハネによる、同じヨハネによる福音書の15章の12節をご覧いただきたいと思います。新約聖書199ページですね。199ページ、ヨハネによる福音書の15章の、もちろん前後を読むのがいいとは思うんですが、一節だけ、15章の12節、13節を見ていただきたいと思います。15章の12節、13節ですね。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい。これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。でこれはただ一般論として、誰もが納得するような、理想的な言葉として、人間同士互いに愛し合うようにということが語られているわけではないんですね。何よりも私があなた方を愛したようにと言われておりますように、イエス様ご自身が愛を持って私たちを救い、ご自身の命に預かるものとして、本当の意味で生きるものとして私たちを新しく作り変えてくださった、その愛の交わりと命の交わりがその根底にあるのです。私たちはその命の交わり、愛の交わりの中にとどまり続けることによって、その愛をもって互いに仕えることができる、その愛の交わりを分かち合っていくことができる、そういうことがここで託されております。で特にその愛というのは、私たちが思い描きがちな、また私たちが実際の生活の中では陥ってしまいがちな、こう自分本位の愛というものではありません。愛と言いながら結局相手を支配し、相手を利用しようとしているだけの人間的な愛というものではないのです。むしろこの13節に言われておりますように、友のために自分を、自分の命を捨てていく、そういう愛を持って私たちが愛し合うように、私たちは託されているのです。いや、そんなことは自分にはとてもできないと、言いたくなる方も 少なくないと思いますが、確かにそれはそうかもしれませんけれども、しかし、まあ、この友のために自分の命を捨てるということを、まあ、文字通りのそういう、まあ、ある意味英雄的な犠牲の精神のように考えるべきではむしろないでしょう。もっと身近なところで、もっと私たち自身の毎日の生活に関わるところで、私たちはこの言葉を真剣に受け止めて生きていく必要があるのです。私たちはそんな大きなことではなくて、どうでもいいような小さなことにおいて自分にしがみついて、自分にこだわって自分を押し通すことが多いんです。そういう場面で譲ればいいのに、自分にしがみついて自己主張をしていくものです。で、そういう自分にその都度死んでいくこと、そういう古い自分にその都度その都度気がついて死んでいく、そして友のために、まあ、人のために、隣人のために、自分の命を用いていく。もちろんそれも簡単ではありません。いや、そのことを本当の意味でできる人は一人もいないとしか言いようがないんでしょうけれども、でもどうせそんなことはできませんというのではなくて、そういうイエス・キリストの十字架の、また十字架と復活の愛に、繰り返られながら、またそのことを信じて、そのことに自分を委ねながら、私たちは自分に死につつ愛を持って仕えていく、またそのような神の愛の交わりをこう分かち合っていく、そういう務めに召されているのです。何よりもあの十字架の上で文字通りご自分の命を捧げてくださったイエス様が、その愛のうちに私たちを招いておられる、そのイエス様に、イエス様を仰ぎながら、イエス様の聖霊に、聖霊を注がれながら、その聖霊に新しく作り変えられながら、私たちはそういう愛を持って神の福音を分かち合いもたらしていくのです。改めて弟子たちが震えながら恐れに満ちて集まっているところに、その真ん中に立ってくださったイエス様のお姿を思い起こしたいと思います。私たちも同じです。そのようにして心を固くなりしている私たちのそのただ中に、いつもイエス様は望んでくださって、私たちの罪を許しながら新しい愛の交わりへと導いてくださる、またその新しい愛の交わりに生きるように、それを分かち合っていくように、私たちに聖霊を注ぎ、私たちを毎日の生活の中に使わせてくださるのです。このイエス・キリストの愛をもって、またこのところから新たな歩みを始めてまいりたいと思います。またそのようにして私たちの使わされたものとしての新しい物語をこのところから始めてまいりたいと思います。父が私をお使わしになったように、私もまたあなた方をこの世へと使わせ、そこにおいて本当に、まあ、古い自分に死にながら互いの新しい命を、永遠の命を分かち合っていく歩みへと、私たちはまた新たに入ってまいりたいと思います。 お祈りいたします。天の父なる神様、復活されたイエス・キリストが私たちのただ中にも望んでくださって、新しい命へと、命の交わりへと私たちを開き、また新しいその命の交わりを分かち合うように私たちを使わせてくださることを聞くことができ感謝をいたします。固くなな古い自分に陥りがちな私たちでありますが、先立ってくださる主を見上げながら、その命の息である聖霊によって絶えず作り変えられながら、あなたのその愛の交わりと命の交わりを生きることができるように導いてください。そのような教会としての信仰の共同体としての歩みを、また私たちが互いに立ち作っていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げします。